ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。じゃあナッチ、本日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今日はどのようなお便りが届いてますか？
はい。ゆうこさん、こんにちは。今日は恋愛についての相談があり、メールしました。それは浮気についてです。私は父が女性にだらしなかったのもあり、絶対に浮気されたくありません。なのに、今まで4度も浮気されました。同じ人から2度、計3度。どうしても束縛したり、携帯を盗み見たり、携帯を盗み見するのは、優子さんのポッドキャストを聞いてやめることができました。でもまだ SNS をチェックしてしまいますし、なんだかまだ不安なのだと思います。浮気の対策って何かあるのでしょうか？という内容です。
はい、ありがとうございます。
はい、
なるほど、浮気の対策。なんかね、携帯を盗み見してたということで、私のポッドキャストをやめることがね、おめでとうございます。よかったです。ただね、まだね、ちょっとこう、SNS をチェックしてしまったり、束縛をしたり、まあ、不安なのだと思いますと。ですね、恋に悩むお悩みでやっぱ多いのが、浮気と、それの、こう、浮気の疑いですよね。だからこそ、こう、束縛したり、こう、携帯を盗み見たり、こう、SNS をチェックしたりね。もっと言うとね、彼の周りの女性の影に振り回される女性もね、こう、たくさん見てきたんですけど、一言で言うならば、浮気の対策はないです。だってさ、浮気しないでねっていう彼女の言葉で、浮気をやめたっていう男性は私、誰一人として知らないし、携帯を見たところでそれは対策じゃなくて、なんだろう、探索だし、それはもともと疑ってるっていう前提だし、浮気を、対策をする時点で、自分は浮気される存在だっていう思い込みがあるし、やっぱりね、自分以外の誰かをね、コントロールするって不可能なんですよ。
はいはい。
だってさ、世の中にはやっぱ綺麗な人もいっぱいいるし、優しい人も素敵な人もいっぱいいるし、もうそういうの数えきれないわけですよね。で、そんな女性たちを彼の目に入れないことも、その女性たちの目に彼を入れないことも、不可能じゃないですか。
確かに。
だからね、私の中では、浮気されたらその時考えたらいいんじゃないかと。だってその、いつかに怯えるよりも、今を大切にする、で、そのされてた時に嫌なら別れたらいいっていうのがね、まあ私の中ではぶっちゃけ、で、浮気の対策なんてダメよダメよ言われたら、やりたくなるっていうか、この箱を開けないで開いちゃダメよって言われたら開きたくなるものじゃないですか。だから、なんだろうな。まああと、私が、まあ恋愛について、大事にしている、まあ私の中でですけど、ことも後でちょっとね、4つ、5つあるので、ちょっと、まあシェアしようかなと思うんですけど、そもそもなんですけど、人間の自然な感情をね、こう、社会的な制度で、こう、無理やり作ってしまったのが、ちょっと結婚っていう制度なんですよ。ただ結婚 は素晴らしいものだと思いますよ、うんうんうん、私は別に結婚悪いと思ってないし、うんうん、ただその人を好きになったことがある人ならわかると思うんですけど、例えば恋をしてわーって盛り上がってもそれが冷めることもあれば、長年一緒にいるとその燃えるような恋から安らぎとか安心に変わっていく恋もあるし、だから結婚っていう制度でこう強制するんじゃなくて、お互いがずっと好きでそういう形にしたかったらすればいいし、つまりその自然な形の愛情関係の結果だったらいいなって思う、いいんじゃないかと。うんうん、それは素敵。まあ、形は私はどっちでもいいと個人的には思ってるんですけど、なんか、その、あとそのパートナーシップとか結婚を含めですよ。いろんな恋愛で、そのカップルごとにやっぱ違うわけですよ。だから世間の一般的な形から、こうずれてても本人たちの選択だし、本人たちが良ければこう他人が何かこういろいろ言うことでもないし、ただそのまあ先ほども言いましたけど、結婚に限らず恋愛にしても所有の契約みたいなって思うことが苦しみの元だと思うんですよ。まるでさ、自分の妻になった、まるで妻になったから、恋人になったから、その相手の行動をね、自分の好みに制限する権利があるかのように考えてる人は結構いるかもしれないんですけど、残念ながらそんな権利はないんですよ。誰も持ってなくて、お互いがお互いのことを今魅力的に感じていて、今一緒にいたいから一緒にいるっていうのが、なんかこう素敵なんじゃないかと私は個人的に思っていて、あとその、人が人を好きになるのって結構もうどうしようもないじゃないですか。だからその人の気持ちは変わるものだし、なんかこうそのなんだろうな、まあ私の価値観ですけど、あとそのこの間もね、ある質問があって、その独身の方で特に彼もいないんですけど、なんかその気になる男性がいるととか、あとその男の人としてじゃなくて人として興味がある人がいて、なんかそういう人とこう食事とか行くのってどう思いますかとか、行けばいいんじゃないですかって言ったんですよね。なんかこう、そういうことを質問がある時点で、なんかそういう所有の契約みたいな風に思ってないかっていうことなんですよ。だから別にその、さっき言ったように、そういう権利はないわけですよね。だからその、なんていうの、自分、なんていうのかな、こう、その、なんていうのかな、自分の思う通りに相手をコントロールしたいって思うのとか、なんかこうそれがね、こう契約で制限することなんてやっぱもうできないんですよ。恋人であろうと妻であろうと、結局その人の、もうなんかもうき、難しいですけど、なんていうのかな、誰かを、私最近ね、結構個人的な価値観、自分の感覚が前からあったのが、こうより言語ができる、言葉で言うのは結構難しいんですよ。言葉で言うのはすごい難しいんですけど、誰かを愛することってよくなんか愛は与えなさいとかってよく言われてるけど、私が最近思うのは、誰かを愛するっていうことで自分の中から愛が溢れてくるじゃないですか。満たされることによって感謝しますよね。だからその自分の中にすごいエネルギーが湧いてくる、それがどんどんどんどんこう満たされて感謝っていうスパイラルになるっていうのは、誰かを愛することによって、その、なんか、いただいてるんですよね。なんていうの、それをなんか、与えるとか、もらってるとかなくても、いただいてる、その、なんか、っていう感覚があると、なんか、感謝しか湧いてこないというか、あとはその、自分が主であることですよね。自分が主であること。その、相手を主にしちゃうから、その相手の行動とか言葉とかが、一つ一つ、なんか、一喜一憂することになるし、相手の関心を引くために、なんか自分の素直な表現ができなくなったり、離れていかないか不安になるから、とかっていうよりも、自分が愛したいから愛する、自分が主になれば、心は安定するんですよ。で、その相手が存在してるくれることに感謝できるし、なんかこう、なんだろうな、なんかそう思うんですよね。で、ちょうどね、この間ね、まあ、ちょっと前に、カノ姉妹のね、価値観をね、シェアしたんですけど、カノ姉妹のね、記事をね、ちょっと今ね、ちょっと今、検索して出してるので、ちょっとね、私は別にカノ姉妹の価値観で、 私が共感するところと、もちろん共感しないところもあるんですけど、そのある意味多くの人が所有という概念を持っているものをぶち壊してくれる、なんか素敵な、素敵っていうか、まあ、それは私のフィルターですけど、価値観だなと思ったので、ちょっとね、紹介してするんですけど、面白いんですよ。
うん、
私はいわゆる恋人というカテゴリーを持ちません。僕って何と聞かれたら、あなたが自分で考えて決めてくださいと言いますと。ですから、浮気などという言葉も無縁ですと。どの瞬間も新しくフレッシュなラブがそこにあるのですから。結婚イコール幸せという考えを全く持っておりません。今まで数多くプロポーズされておりますが、結婚した次の日にそれ以上特めき人が私の目の前に現れたとき、私はきっと約束を守れないでしょう。結婚というその神聖な儀式を、その約束を守れないのであればするべきとはではない。とてもシンプルです。それにそもそも結婚というシステムに何の魅力も私は感じません。あくまでも私の場合ですが。このように正直に、これ多分妹の美香さんが書いてるんですね。というように姉は正直に相手にお話ししており、姉なりの誠実な理由でプロポーズを断っておりますと。ですから、姉は人様の結婚についてとやかく言うことでもなく、その方々の結婚の選択が幸せであろうとなかろうと、それはそれで素晴らしいですし、ずっと幸せでいらっしゃる方々はリスペクトで素敵ですと。
はい、
そして、結婚している方、を愛する趣味もありません、
うんうん、
私の場合は素敵な方だなと思っても、私たちは姉も私も素敵な方だなと思っても、結婚しているということですでに心にストップがかかりますと。ちなみに姉の自分が会いたい時に会って、うん、相手と会ってしたいことをするという、まあ前回も言いました。グッドルッキングガイの外人トップモデルたちは全員未婚者ですので、それと姉も私も基本的に人様の迷惑になることは絶対にしないポリシーです。このような姉はいつもどなたにも姉の誠実な愛がありますよ。って書いてんですよ。これはね、理解できない人はできないと思うし、私もね、全然押し付けるつもりはなくて、やっぱ結婚して幸せに生きている方は本当に素敵だと思うし、私も別に結婚が悪と思ってないし、結婚もちろん私もしたくなったらするかもしれないし、そこはその時の自分に素直でいいと思うけど、その所有っていう概念が私はどうしても、そのたんびに誰かを縛るとか、浮気っていうか、なんかこう、浮気も、その概念が難しいですよね。ただやっぱりされたら多分嫌だとは思うんですよ。だから嫌だったら別れればいいし、でも、私これ結構ね、4、5年前のブログに書いたの、さっきナチにね、読み上げてたんですけど、私はね、もともとフランス人のこう恋愛観というものに、こう、すごく私自身はですよ、共感をしていて、だからその、このね、私が昔書いてた、やっぱりね、こう、明日、同じようなことを価値観もあるんですよ。明日、やっぱり結婚してたとしても、相手に魅力を感じなくなっても、我慢して関係を続けるというのが、私もできないんですよ。それは別に結婚じゃなくても、恋愛に関しても、すべてに関してもそうなんですけど、だから、なんかこう、今を大事にする。だからお互いに、例えば愛し合ったとしても、愛し合っていたとしても、明日より素敵な人と出会ってしまったら、相手がそれでそっちに行くんだったら、私はそれでいいと思っているんですよ。で、私もそういう人に出会ったら、私も行くと思うんですよ。わかんないけどね。かといって私は結構恋愛は長いんですよ。10年以上とかね、付き合ったりするんですけど、別にそれは長いから素晴らしいんでもないし、短くても素晴らしい恋愛はいっぱいあるし、だから何が言いたいかっていうと、やっぱ今を大事にする。そしてなんかこう自分の所有物じゃないっていうね、こうのがあるんですよ。だから浮気の対策ってないんですよね。だってそれで縛ったって人は
そう、
ね、どうにもなんないですからね。だから私の中ではやっぱり余裕が大事だと思ってるんですよ。だから余裕ってどういうことで余裕が現れるかっていうと、やっぱりさっき言ったように自分が主であることですよね。相手を主としちゃうからこそ、相手のなんかこう関心を引くために自分の素直でいれない、表現できない、相手になんかそういう不安からの行動をしちゃうっていうことは、自分がまず好きな人に会って愛することで自分の中にエネルギーが出てきてる だことにまず、なんか、ありがたいじゃないですか。なんかこう、それがやっぱり、なんかこう、付き合うとか自分のものっていう意識があると、なんかこう、逐一相手の行動が気になったり、で、コントロール不可能なことに執着すると、される方も重たいですからね。なんかこう、だから難しい問題なんですよ。別に私の価値観とか、その彼女姉妹の価値観が素晴らしいって言いたいわけじゃない、素晴らしいから進めてるわけでもないし、ただね、私はね、本を読んでて、あーって思ったのが、これもまた、イコール素晴らしいわけじゃないですよ。世にいるマスターと言われる人とか、すごい、人格者は人格、私は別に人格者になりたいと思ってないけど、それこそ悟っているマスターと言われている歴史に残る人たちがなぜ結婚しなかったかっていうと、まさに結婚という制度が合わない、誠実ではない。それが本当に誠実に生きようとすると、結婚という制度が自分に合わないということを選択した人たちが、マスターたち。だから別に女性を絶ったとか男性を絶ったとかではなくて、誠実に生きれば生きるほど、結婚という、この人間が作った社会制度に合わないという選択をしているというのを書いていて、だからその叶姉妹の価値観も賛否両論あると思うんですよ。で、全然あっていいし、で、別に叶姉妹も素敵なことをおっしゃってるじゃないですか。もう人のどうこう言うことはないと。私も本当にそう思っていて、だからやっぱね、自分の価値観、何を大事にしたいかに従うのが、なんかこう、自分がこう、やっぱりね、それをね、こう、しっかり書いた方がいいです。やっぱり、あとはどうありたいかっていうのを明確にしない限り、相手に不安をぶつけたってもしょうがないし、縛れば縛るほど相手は逃げていくものだし、執着も、さっきナッツも話したんですけど、執着をもしするんだったら、今執着してるんだって認めた方がいいんです。そうすると、少し軽やかになるんですよ。あ、私執着してたんだ。っていうことになるんですよ。で、先ほど最初にちょっと話した私の中での大事にしてることっていうのは、4つ5つあるんですけど、自分を見失うほど誰かのために生きないこととか、その感謝を忘れてしまうほど天狗にならないこととか、
はいはいはい、
もうごめんねが言えなくなるほど意地にならないこととか、なんかその、まあ、これ、毎回言ってるけど、自分がせっかく好きになった人、愛した人を、やっぱね、好きになんなきゃよかったって後悔するほど余裕をなくさないこと、とかっていうのが私はね、個人的には大事だなぁと思っていて、あくまでも私のフィルターと価値観なので、まあ、私も個人的にはその所有って概念が、ちょっと個人的には合わないんですよね。なので、かといってその、なんか可愛いや気持ちとか可愛いじゃないですか。なんか、それをなんかこう重くするのが、まあでももう人それぞれですからね。私がね、そう他人のね、こう、やっぱね、形も人それぞれあるし、他人のことにね、とやかく言うのはおこがましいんですけど、まあね、質問いただいたから浮気の対策は何かあるのでしょうかっていうことで言うならば、ありません。以上でございます。
ありがとうございます。この番組では皆様からのご質問、ご感想をお待ちしております。本田裕子のホームページ、ゆうこ本田 .com までお寄せください。
はい、本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは、本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる、有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は、http://youkohonda.com/です。また番組では、本田裕子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回、お会いしましょう。